もう一度お読みしたいと思うんですけれども、出エジプト記の20章の12節の言葉ですね。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。この戒めを神様はモーセを通してイスラエルの人たちに与えられたわけです。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためであるという特別な約束を伴ったこの聖書の言葉なんですね。十回の中でこういうふうに特別な祝福が与えられているのは、まさにこの第5番目の戒めだけかなと思うんです。もちろん祝福を与えるという言葉は他の戒めの中にもあるんですけれども、特にこのあなたの父と母を敬えという言葉には特別な神様の祝福約束があるんです。それは長生きできますよ。あなたが長生きしたいと思うんだったら、あなたのお父さんとお母さんを敬って生活しなさい、そうすれば長生きできますよという、そういう特別な約束をこの第5番目の戒めは与えているわけです。申命記の中にはもう一度その10回の言葉が繰り返して述べられているんですけれども、そこにはですね、もう少し書いてあります。詳しく書いてありますのでお読みします。5章の16節なんですが、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためであると、祝福が付け加えられているんです。ただ、長生きできるためだけじゃなくて幸せになるためである、そのように、申命記の方ではさらに約束が付け加えられているわけですね。ある人はですね、いやこれはモーセに与えられた10回、旧約聖書の言葉だから今の、私たちには全く関係がないかな、まあ、そういう約束は私たちにはなくて、まあ、これはイスラエルの人たちだけでしょうと、考えるんですけれども、実はこの言葉は新約に入っても同じメッセージが語られているんですね。その箇所がですね、エペソの手紙なんです。パウロが書いたエペソビテの手紙の中の第6章のところにその御言葉があるんですね。6章の2節です。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。これはパウロが書いた手紙なんですけれども、ここでパウロはこの、モーセの十回の言葉を引用して、だからあなたの両親を大切にしなさい、主にあって、両親に従いなさいよと、命じているわけです。モーセの十回の約束がこれは私たちには関係ないよとは言ってないんですね。今の私たちにとってもこの約束はしかりなんですよ。私たちにとってもこれは有効なんですよということをパウロは認めてここで手紙を書いているわけですね。ですから私たちも父と母親を産まれば長生きできますよ、幸せになりますよというのは約束として神様からいただいたもので、旧約新約一貫した神様の約束と言えると思いますね。今日本ではですね、もう本当に健康ブームだと思います。運動をね、一生懸命やる人、またいろいろ健康食品とかね、そういったものにたくさんの人はね気を使っている時代だと思うんですね。無農薬野菜とか、あるいは無添加の食品が少々高くてもそういったものを多くの人たちは買い求めますよね。値段はすごく安くても中国産と書いてるとちょっと敬遠してですね、やっぱり国産かなといってね、高い方を選んで買う主婦の方々も多いかと思うんですね。もう値段が半分ぐらいするときになるときはありますよね、中国産とか、海外から輸入されるものは。でもそれでもやっぱり日本の ものが安全だということで、そういう高い値段を出しても買う人たちが多いわけです。あるいはサプリメントや栄養ドリンクのですね、コマーシャルがテレビとかラジオではたくさん流されます。もうたくさんの方々がそういったものを購入されて、飲んでいるわけですよね。昨日もですね、私はテレビを少し見てたんですけれども、栄養をよく調べている、そういう栄養学の先生でしょうか、出てこられていて、そしてぜひ赤い色の食材を食べましょうということをですね、盛んに言っておられたんですね。赤い色のついているものはとても健康にいいですと言ってですね、そのテレビの中でずっと紹介していたわけです。おそらく今日はですね、もうお店行くとトマトとかそういったものが売り切れてるんじゃないかなと思うんですけれども、たくさんの方々がそういう自分の健康に対して関心を持って、おられるわけですよね。私もですね、しばらく前からですね、健康法としてやってるのは、実践してるのはですね、まず朝のお水一杯を飲むこととですね、そして、規則正しい生活を心がけようとしているわけです。私はあまりサプリメントとか栄養ドリンクとかは、飲まない方なんで、食事から栄養を取りたいなと思って、そういうふうに気をつけていますね。ですから食べること、飲むことと、そして最後にですね、ちょっと、礼拝では申し訳ないんですけども、出すこと、もうこの3つだけはね、気をつけて生活しようと思っているんですけれども、基本的なことを気をつけているわけです。私に限らずですね、多くの方が健康に気を使っておられて、健康管理とか健康法についてね、語ろうと思ったらですね、私の説教なんかよりもね、もっともっと長い時間ですね、そういったことについて詳しく語れる人っていうのはたくさんこの中にもですね、教会の方々の中にもおられるんじゃないかと思います。聖書を見るならば、最高の健康法、最高の、長生きするための提案、秘訣と言いましょうか、約束を聖書は私たちに与えているわけです。ですからわざわざ高いお金を出して健康になるためのものや、機材を買わなくても、聖書の約束に目を向けるならば、私たちは本当の健康、本当の幸せというものを身につけることができるんだと言えると思うんですね。それはあなたの父と母を敬いなさい、この言葉なんです。ぜひ実践していただきたいです。嘘だと思ったらですね、騙されたと思って、聖書は騙しはしませんけれども、騙されたと思ってぜひあなたの父と母を敬っていただきたいと思います。そうすれば必ずあなたの人生の中に幸せと、そして健康が与えられると約束されているわけです。では2番目のポイントとして、なぜ神様はこれほどまで約束を与えてまで、あなたの父と母を敬えという言葉を命じられたんでしょうか。なぜでしょうか。それはですね、神様が求められていることは一つだと思うんです。それは神様が立てられた権威に従ってほしいからなんですね。ローマ書の13章1節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。この地上にあるいろいろな権威がありますよね。国の権威、また、いろいろな、博士という権威、あるいは法律という権威、いろいろな権威を持っている方々がおられます。そういった権威はすべて神様がお立てになった権威なんだというわけです。そしてそれに私たちは従うべきですと、聖書は教えているわけですね。そのためにあなたの父と母を敬いなさい。なぜそういうかというと、私たちが生まれて、おぎゃーと生まれて最初に出会う権威は何かというと、それはお父さんお母さんという権威なんです。私たちは生まれて最初にこのお父さんお母さんという権威に出会い、そしてその権威のもとに私たちは育っていくでしょ。だから神様はあえてあなたの父 父と母を敬えと、私たちに命じておられるわけですね。一番最初に出会う権威であり、一番身近で、一番あなたのことを愛してくださる両親という権威に私たちは従わなければならないです。その父親母親という権威に私たちが、あなたが従うことができたら、あなたは社会に出ても社会にあるいろいろな権威に従うことができるんじゃないですか。もしあなたが父と母という権威に従うことができなかったら、おそらく社会に出てもその権威に従うことができないでしょう。学校の先生という権威に従うことができません。就職をしても会社の社長という権威に従うことができないでしょ。国という権威に従うことができないでしょ。法律なんて関係ないさ、俺は自分のやりたいことのように生きていくんだ。そのように権威を無視して生きていくことになってしまうでしょう。最初の権威に従うことができなかったら、他の権威に従うことができるはずがないわけですね。わがまま、傲慢、自己中心の人間になってしまうでしょう。そして強いては命を与えてくだ生かしてくださる神様の権威にその人は従うことができないんです。神様の権威に従うことができなかったら、永遠の命さえその人は持つことができないわけです。永遠の滅びに向かってしまうわけです。ですから権威に従うということは本当に大切なことですね。それをないがしろにしてしまったら、私たちは永遠の命さえ得ることができなくなってしまうわけです。ですから父母という権威に私たちは従わなければならないんです。神様の言葉は生きて働きます。あなたが両親を敬い従うときに、多くの祝福があふれるようになります。ある方は、いや私の両親はもうデタラメな人たちで、なかなか私は両親を敬うことができません、そういう方が時々おられます。確かに混乱した社会ですから、もう子供を虐殺したり虐待したりしてしまう親も確かにいるわけです。自分の身勝手によって子供を本当に奴隷のように扱ってしまう親も中にはいます。私は親に対して尊敬を払うことができませんと本当に涙ながらに訴えておられる方々も確かにおられるわけです。しかしぜひ考え方を変えていただきたいと思うんですね。あなたが今生きて存在しているのは、創造主である神様と、そしてあなたを産んでくださった、そしてあなたを産んで育ててくださった両親のおかげですから、それだけでも感謝すべきことなんですね。あなたが今生きているってこと、それを感謝することができるんじゃないでしょうか。最後に、母親に対する感謝ということを挙げたいと思うんですけれども、今日は特に、父と母に従いなさいという言葉ですけれども、母親に目を向けて、母親に感謝の言葉だけでもぜひ伝えていただきたいと思うんですね。皆さんの中にはもうすでにお母様が亡くなられた方々も多いかと思います。あるいはもう私は生まれてこの方一度もお母さんの顔を見たことがないという方も中にはおられるでしょう。その人たちにとって、母親に愛の言葉をかけたい、あるいは母親に感謝したいと言っても、もう感謝する方法がないんですね。じゃあそういう人たちはどうしたらいいんですか。そういう人たちはどうやって母親に対して自分の感謝の気持ちを述べることができるでしょうか。一つのヒントはイエス様の言葉だと思うんですね。私はイエス様が本当の母親っていうことを 語られたことがあるんです。それはルカの福音書の中に登場します。どうぞあの聖書、開いていただきたいと思うんですが、ルカの福音書の8章の20節どうぞ開きください。ルカの福音書の8章の20節と21節をお読みしたいと思います。そこでイエス様がとても重要なことをおっしゃっているんですね。お読みします。それでイエスにあなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。こうイエス様はおっしゃったんですね。母を亡くされた方、母がおられない方にとって教会にいるお母さんはあなたのお母さんだと思っていただきたいと思うんですね。神様の御心を行っているお母さんたちはあなたのお母さんですよ、イエス様はおっしゃったんです。ここではですね、イエス様のお母さんが来てるんです。母マリアがやってきて、弟子たちがイエス様あなたのお母さんが来てますよ、会ってやってくださいと言ってるんです。その言葉をイエス様は差し置いて、私の母親とは誰ですか、神様の御心を行うお母さんたちじゃないですか、そうおっしゃってるんですね。ですから私たちは教会におられる本当に主の御心を行っておられるお母さん方たちに対して本当に心からの感謝と敬意を捧げるべきではないでしょうか。残念なことに父親はないんですね。でも私たちには本当の父親がいますよね。天の父なる神様が私たちにおられますから、天の父なる神様が私たちの父なる神様、地上の主の御心を行うお母さんたちが母親であるとおっしゃってるんですね。面白いなと思うんですけれども、ぜひそういう教会におられる主の御心を行っておられるお母さん方、牧師夫人や本当に主に忠実に歩んでおられるお母様方に、年を取られた方々に、私たちは本当に尊敬の言葉を、尊敬の念を持って敬い、そして愛し、本当に感謝を捧げていく必要がありますね。そうすればあなたは幸せになり、あなたの弱いは長くなります。絶対そうです。この約束を信じて歩んでいただきたいと思います。神様の恵みをぜひ、本当に分かち合っていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、今朝モーセの第5番目の戒めを通して御言葉を取り継ぎました。短い説教でしたけれども、神様の真理は大きな真理であり、私たちにとってそれはとても大切な真理であると信じます。どうぞ私たちが自分の良心を敬い、そして従い、また主の御心にも従って歩んでいくことができますよう導いてください。教会のお母様方に感謝を表すことができますように、また自分の肉の母親に対しても最大の尊敬を持って敬うことができますように、一人一人を助けてください。私たちは時に自分勝手で自己中心の中に歩んでしまって、感謝することを忘れてしまいます。人に対する感謝を忘れてしまい、神様に対する感謝を忘れてしまいがちになります。どうかそのような愚かな歩みになることのないように、正しい知識と謙虚さを持ってあなたの御言葉を信じ歩んでいくことができるよう導いてください。聖霊様の助けによっていつも主の御心の内を歩むことができるよう導いてください。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。